石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティ、スマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代ゆうきです。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンの幅広い情報を発信する番組です。
はい、ね、今日来ていただけるゲストが、はい、2014年に出演していただいて、まあ、3年ぶりぐらいにまた来ていただくと。
2014年11月です
ですね。で、いろいろ調べてみたら、まあね、この番組始まって2014年で、まあね、その年の年末に、ね、KDDI の田中社長が来てくれて、
そうなんですよ。
で、Firefox スマホをね、
はい、
大々的にアピールするということがありまして、
はい、
そう考えるとね、3年間濃かったなと言いますか。
いや、濃かったですね。
いやね、本当ね、新しい OS が出ましたって言ってね、盛り上がったと思ったら、まあ、急速にしぼんでいくってこともあったりしますし。
あのリスナープレゼントは何だったんでしょう
か。ねえ、あれまだ使ってくれてるとありがたいんですけども
いやいや、いいじゃないですか。
ねえ、まあね、あとね、2014年ってあの格安スマホが出始めた年とも言われてて、はい、ちょうど2010年の4月にイオンが、まあ、格安スマホって言い始めたら、あれよあれよと、まにこうね、市場が広がってきたという感じでございますね。ただね、まあ、あのタイミングで盛り上がってきた中でもね、ようやっとこうね、市場として広がりつつあっても、ね、一部ではこう淘汰されるみたいなこともあったりとかして、ね、だいぶこう格安スマホ市場もね、この時変わってくるだろうなというところもあったりして。
流れが早いですね。
やはりね、こうスマホ業界ね、本当にこう、ね、急速に変わっていくといいますか、ね、本当に毎週毎週ニュースがあるといいますか、
うん、
確かにこの番組毎週やってよかったなっていうね、常々感じますね。
はい、はい、さて今週の特集ですが、
はい、そんな今週の特集ですけども、 KDDI の木村夏子さんにお越しいただいています。最近またいろんなサービスを始めている KDDI ですけども、最新情報ですとか、あとサポートですとか、まあ、店頭の状況について詳しく聞いていきたいと思います。それでは今週も30分間お付き合いください。
番組のツイッターハッシュタグは SPNO1 です。皆様からのつぶやきお待ちしています。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りします。
お聞きの番組はラジオ日経石川進のスマホナンバーワンメディア。それでは今週の特集です。
au ショップがユニフォームをリニューアル。 KDDI が目指すユーザーとのつながり。 KDDI 沖縄セルラーは2017年10月から au ショップスタッフのユニフォームを一新しました。その発表会で au はテーマを au はライフデザイン企業へとし、au ショップに来店するユーザーに信頼感と親しみやすさを感じられるよう意識したデザインになっています。本日は KDDI 株式会社コンシューマーエクスペリエンス推進部長木村夏子さんをお迎えし、 KDDI の新たな取り組みや現在までのサービスを振り返り、 au ブランドの魅力を伝えていただきたいと思います。木村さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。木村さんにはこの番組の第9回にご出演いただき、
そうです、
はい、今日がね159回目ということなので、
はい、
150回ぶりに来ていただいたという感じでございます。
ただいま、はい、お帰りなさい、
はい、という感じでね、前回はこう確か発表、
そう、太平師匠みたいな発表、
は
い、
なんで発表聞いたの
か
今思う
とオレンジの発表を着ていらっしゃったんですけど、
すごく目立ってましたよね。
今日はユニフォームと、
そうなんですよ、本当になんでラジオの収録時にユニフォーム着てくるんだって
ちゃんとね、名札もつけて、
素敵な予想をお願いします。
はい、というわけで今回ね、まず木村さんも着てますけども、ユニフォームが au ショップ変わったというところでございますけども、そもそもこう ユニフォームを変えるってこうなぜしたんでしょうかね。どういった意味があるんですかね。
そうですね、やはりですね、そのお店自体をこういうふうに変えたいっていうのを先ほどもおっしゃっていただいた通り、もういろいろなお客様にご提案する商品だとかサービスが増えて、ライフデザインとしてA ショップ生まれ変わるんだっていうところをコンセプトとしてやらせていただいてますと。でそこで働くスタッフも当然今そういうことがご提案できるような、うん、スタッフに変わってきてはいるのですが、うん、ここでさらにそれお客様にも分かりやすく、かつスタッフの言動というんですかね、そういうところも変えやすいように、やっぱり日々着ているお客様からも一番見えるユニフォームというのを、ここでもう新しく変えるんだということで、いい機会かなと思って変えさせていただいてます。
ね、全国に1500店舗ありますけども、はい、そのスタッフの人全てのユニフォームを変えるって相当準備もかかったことなんじゃないですか。
う
ん、
そうですね、特に今回はオールシーズンで、はい、かつ、いろんな、パーツといいますか、はいはい、ジャケットからパンツから、はい、スカートから、うん、インナーからベストからスカーフから、うん、もうそれもいろんな種類、それからベルト、ポーチ、うん、もう全てセットになったものをお届けしますの で、うん、で特に男性用のユニフォームっていうのはこれ AU では初めてなんですが、男性 も、もうジャケット、シャツ、ベスト、パンツ何種類とかそういうふうにセットでお届けしますので、おそらくかなり現場でもこれどこにしまうんだとかいうのがいろいろあったんじゃないかなというふうに思います。
だいぶこれユニフォーム変わるとね、スタッフの方もテンション上がるんじゃないですかね。
上げてほしいなと思っていろいろ工夫したつもりではあります。だから、今頃、ね、皆さんいろいろとこう着ててどうなんだろうっていうのをちょっと店回って聞いてみたいなと思ってるんですけど、
これユニフォームでなんか村さん的にこだわった点とかあったりしましたか。
当社のですね、ブランドのコンセプト、今選べる自由っていうことで打ち出させていただいてまして、はい、うん、やはりこういろんな選択肢があることで、これはも私が後付けでつけたのかもしれないんですけど、やっぱりこう自分を表現するためのアイテムってたくさんあった方がいいじゃないですか。特に女性とかって気分に合わせて、ね、それお洋服もアクセサリーも買えますから、そういうふうにこうショップっていうステージで自分をこういかにきちんと表現できるか、おもてなしのプロとしてどう表現できるかって時にいろいろパーツが選べるコスチュームユニフォームっていうのは非常に有効なんじゃないかなっていうところは私もちょっと大賛成っていうことで、いろいろと意見は言わせていただきました。で見た目だけじゃないんですよね。でこれ私今着ても本当思うんですけど、とにかく軽い、本当に動きやすくって飛び跳ねちゃいたいそうになっちゃうくらい軽いで軽いと何がいいかって、やっぱ意外とこう上から物を取ったり下の段ボール運んだり、それからもっと言うとお客様に相対して少しこうひざまずくような傾聴の姿勢でお話をお伺いすることっていうショップ非常に多いので、その時でも苦じゃなく本当にこう常にハッピーな状態でお客様に接せられるっていうのは非常にこだわりを持った素材とか伸縮性とかっていうのはこだわりを持ったところの一つになります。
ねえ、ショップの人ってね、ずっとカウンターに座ってるわけだけではなく、ね、常にねぐるぐる回ったりとか、ね、裏に行って在庫取り行ってとかしてるんですもんね。それで非常にその動きやすさとかが重要だと、
ね、そうですね。あと一つですね、腰というかここにつけるポーチがついてくるんですけれども、はい、これも大体こう7つ道具ってあるんですよね、はい、ショップのスタッフの皆さんが使う、でそれがきちっと収まるサイズにヒアリングとかして測定をしてポーチもつけてというか、それもお揃いできちっとネイビーとオレンジの差し色で、はい、というところもセットになってます、
はい、というわけでね、ぜひね、au ショップに行ってどんなユニフォームになったのかというところをね、
ぜひ
リスナーの方は確認していただけたらなと思いますけども、はい、はい、そんな中ね、au としてはさまざまな、サポートといいますか顧客接点でいろいろと強化されてますけども、そんな中で、au スターパスポートといったものがあったりしますけども、はい、これというのは具体的に今どういったことをやられてるんでしょうかね。
そうですね、au スターという、大きくくくると、はい、本当に au のお客様に特にこう長く使っていただいたりとか、 au でいていただくことに対してハッピーになっていただこうという無料の会員制プログラムです。でその中の一つとして au スターパスポートというサービスがありまして、事前に前日までに au ショップのご来店をお客様がお好きなお時間を予約できると、お好きなお店でご予約できるというものになります。で au スターの最近アプリも開始しましたので、お手元のスマートフォンから、明日例えば明後日au ショップ行こうと思うんだけれどもという時にお店を選んでお時間を選んで んで、どういった内容で今回行かれるのかって内容も選んで、なんでしたらこうちょこっと引き継ぎメモというか、こういうことでわからないんですってこともスタッフに対して伝えられるようなメモ欄もありますので、でその時間で、まあ、少しこうバッファー持たせていただくんです。前のお客様の関係で必ずしもじゃあ10時なら10時とか11時ってこうできないかもわからないんですが、なるべくご予約の方優先でお手続きをさせていただくので、待ち時間なく、かつある程度こちら側で何のお手続きか分かってご準備させていただきますので、これは非常に便利で好評いただいてますので、ぜひお使いいただければと思います。
これじゃあ予約してお店に行ったら予約してるんでって言えばすぐ対応してくれるというか。
あ、そうですね、お店の方ではご予約の方はもうまた分かるように発券機のところできちっとこう目印が出てたりとかもしますので、そこは、はい、迷わずに、きちっと優先的に対応できるようになってます。
これも先ほど前日とかってお話でしたけど、はい、当日の場合は対応しないってことですよね。
ですね、そう、先ほど申し上げた通り、ある程度お客様 の、 ご要望というか要件を受けたまって準備するってところもやりたいので、前日までとさせていただいてるんですが、当日もしても今日時間できたってこともありますので、その時は au のホームページからショップ検索をしていただいて、でそこからお店の現在の混み時間というか待ち人数が見えるようになってますので、だいたいお手続き 何人くらい今待ってらっしゃるなっていうのを見ていただき、で今だと思ったらまたお店に行っていただくってこともできるようになってます。
先日の発表会でその au ショップでは au ノートというのを使ってるって話があったんですけど、
はい、
これっていうのはその時私初耳だったんですけど、具体的にはどういったものなんでしょうかね。
そうですね、これもなかなかお客様のお目に触れるものではないので、はい、これまでも粛々とやってはいたんですが、こういった形で、言葉としてというか文字で発表させていただくのが前回初めてだったんですけれど、応対の中で、応対というのはカウンターだけじゃなくって、はい、その手前でタブレットで応対している時も含めてなんですけれども、お客様の、お客様本人紹介させていただきますよね。でそうするとそのお客様 の、 内容に合ったご提案がこうすぐスタッフの方で確認できるようになります。で当然並行してそのお客様の基礎データといいますか、こういうご利用状況でこういう契約の方ですっていうのももうバンと一面で出てくるようになりますので、やっぱヒアリングっていうのは基本ではあるんですが、お客様のお時間を大切にするっていう意味では適したタイミングを適した方に、とにかくもう素早くご提案し、満足して帰っていただくということをビッグデータを駆使しながらなるべく精度を高めようとしているところですね。
だいぶそれで精度上がってきてる感じなんですか。
ですね、なかなかはい、こればっかりはですね正解もないですしね、ただお喜びいただいているケースも出てきていまして、商売の何でしょう、こういろはとしてですね、こう接客していきなりじゃあこれどうでしょうってわけにいかないじゃないですか。なのでまずはこうお客様のこうご利用があってとか今までのこう行動の内容から、こういうこと最近お困りではないですかというふうなお声掛けをしたりですとか、あと料金確認させていただいたところ、こちらのオプション実は入ってらっしゃるんだけどしばらく使ってないようなんですが、あともし入ってたら内容説明しましょうか、もしくはいらないんだったらお外ししましょうかみたいな、そういう話をさせていただき、で、いろんな話の中でじゃあ今外した分じゃあこのサービスはいかがでしょうというようなご提案をしていくような、本当こうコンサルティング的なトークができるようになってきていますので、それをお客様からも教えてくれてありがとうという状態ですし、ショップスタッフからしても10全部ご説明しなくていいわけですから、非常にお時間も短縮になるということを目指しています。はい、
これ例えば光回線とか契約してたら光回線の進められたりはしなくなるってことだったりもするんですかね。
あ、そうですね、おっしゃる通りです。なのでもちろん例えば光回線入ってらっしゃるんだけどなぜかスマートバリュー入ってらっしゃらない方とか、それは諸事情終わりだとは思うんですけれども、やっぱりもしご存知なかったらもったいないので、そこをお伝えするようにするとか、あと今回の新料金ピタットプランなども過去の数ヶ月分のデータの利用量私も把握してますから当然で、大体その2ギガなのか3ギガなのか5ギガなのか分かって、動きますよね、お客様によって、なんか平均値を取るとお客様は多分今のピタッとが適してらっしゃるのか、それともフラットに行かれた方が実はお得なのかなんていうところも実利用に合わせてご提案できるようになってますので、 はい、そこもリコメンド化して送ってくると。はい、
そうですよね、やっぱりそれが理想な形ですよね、
というふうにしたいなと思っていて、で、まあ、これあのビッグデータなんてちょっとかっこいいこと言っちゃってますけど、要はですね、こう日々お客様がもう何十万人のお客様が毎日全国 YouShop 来店されてますので、はい、その方々の応対でこうそのリコメンドの内容が合ってたのか合ってなかったのか、好評だったのかどうなのかということをスタッフが全てこう結果をあの入力してくれてます今。それがビッグデータとして本社にガッと集まってきて、また回して精査していくというのを日々繰り返しているという状況ですね。
別の会社のキャリアの前ショップ行った時に、やっぱりその待ってる間にアンケートを取らされるんですよ、で、まあ、光入ってますかとかカード持ってますかってやるんですけど、自分全部入ってるので結局だからショップの店員さんも何も提案できずに帰っていくみたいな感じがするんですよそれはそれでね、まあ、自分は楽しいんですけど、ただみんなね同じことやってるんだろうなって気もするし、
そうですね、
多分ね紙のアンケート上でしかなかったりするので、まあ、あれは多分何も生きてないんだろうなって気が
まあ何でしょう、前さばきという点では、本当にそこでお待ちの間にできることたくさんありますので、お待ちの時間っていうのを本当にお待ち時間にしない、もう次のお手続きの準備時間だというふうにこうシフトした時に A ショップとしてできることっていうのってもっともっとあるんだと思っていて、まあそういうふうにこうどんどんやっぱ変えていかなきゃいけない、その話すきっかけとしてひょっとしたらこう簡単な今日お手続きなんですかみたいな紙のヒアリングシートあるのかもしれませんけどね、
ですよね、本当だからね、キャリアショップって時間かかるなっていうのがね、最初にあるというか、
いやそこは本当に特に週末ですよね、ご迷惑かけてるのも重々承知してますので、なるべく本当先ほど申し上げたああいうスターパスポートであるとかお客様のお時間を大切にするっていうコンセプトで考えた時に、いろんなこうオフロードの関係だとかご契約の手続きの後 の, サポートに関して大変申し訳ないんですけど、今日はちょっとご覧の通りなのでと、明日もしお時間あって来ていただけるようであれば私が責任持ってやりますんでとかっていうふうに少しずつこうその場で全てではないお客様のご理解いただきながら、皆さんで少しずつこう時間短縮させていただいたりですとか、当然我々も本社としてシステム的な支援をしながら業務効率を図るところはもうたくさんやっていかなきゃいけないところまだまだあるんですけど、頑張ってやってる最中です、
ね、本当に長くなるないやだから本当に
長いんです、そうなんですよ、
そうそう待つのも長いし、ね、その手続きも長い方ですじゃないですか、でね、はしょったりすると総務省に怒られたりもするじゃないですか、
これなんかね、なんでしょうけど、
ちょっと確かにね、説明するのは大切ですけど、結果どんどん説明が長くなり判断能力が失われ、結果もなんかねよく分かんなくなってくる、
聞いてる側も疲弊しますからね、
どんどん聞いてる側もそうだし、喋ってるねショップのスタッフの人も大変だしね、
なのでそこで一時ご説明しましたでしょ以上っていう無責任なことはキャリアとしてもしちゃいけないんだと思ってるんですね、それを覚えてらっしゃるわけもないですので、なのでそのきちっと、まあ氏名なのかもしくはアプリなどで後でご確認いただけるようにするのは最低限なんですけれども、それ以外も適宜そういうタイミングの時にはこちらからお知らせしましょうよっていうことなんだと思っていまして、いろんなこう例えば料金の変わるタイミングだとか、少しお客様 のご利用があってに変化が起きそうな時っていうのはもう能動的にもうお知らせするというところも合わせてやっていかないと、その場でこんなね分厚い紙プリントアウトしてもらったからっていうことが解ではないんだろうなと我々も思っています。はい、
いや先日、ね、iPhone8 を買いに某キャリアショップに行ったんですけど、
怖い、その某キャリアショップで怖いです
けど、その時にその店員さんが、まあ、自分のこと知っててくれて、あ石川さんですねってことになり、これから説明してもいいんですけど、長くなるので、多分石川さんご存知だからしなくてもいいって選択肢もありますけどどうしますかって聞かれたんですよ、まあ、じゃあしなくていいですって言ったら大体15分ぐらいで手続き全部終わっちゃって、非常に楽だったこともあったんですよ、まあ、一般の人にねそれは無理だと思うんですけど、なんかもっとねこう聞かなくていいなんか選択肢もないのかなと思ってて、しかも聞かなかったら料金安くなるとか、なんかそれぐらいやってくれたら 良くないですか。
なるほど。
石川さんだいぶ安くなって
る。石川さんだいぶ安くなってる。まあ、その分ご契約たくさんいただいてると思いますので。我々も、そのなんか、まあ、俗に社内ではこう、シンプル期限手続きと呼んでるんですけれども、やっぱそうするとご同意いただいた方は、ご説明ある程度はしょらせていただき、で、まあ、後日、ただそう言っても、こう、ちゃんとご利用があってが、ちゃんと使えてるかとか、いろいろご心配はあるので、こちらからお電話させていただきますよろしいですかっていうことを前提に、そこをもうはしょるっていう選択肢もさせていただいてるんですよ、実は。ただそれはこうもう少し例えば手前で、ウェブとかでご自身で意思表示できるようなこう連携したシステムってところまでまだいけてないので、そういうこともやっていければ、お客様の応対の選択肢がもっと広がる。本当丁寧に説明してほしい方もたくさんいらっしゃって、接客時間を取ると接客時間はすごい長いんだけれども店舗に対する後でのアンケートの評価もすごい高いっていうお客様もたくさんいらっしゃるんですよ。だそこは見極めないと、皆さんがね石川さんみたいなと本当楽なんですけど、そうはいかない。
いやだからね、そう言ってこうね、2つに分けてくれるというか、ね、聞きたい人はもう、
そうですね、丁寧に。
し、もうちょこっとね、一瞬だけ用があるだけだみたいになれば、それでもいいし。
そうですね。あとは本当、いろんな媒体、それこそウェブ、アプリ、そういったところでの、使い勝手もよくしていかないと、なかなか店頭だけ負荷かかるって状況は変わりませんので、そこももう本当、普段の改善として、ずっとやり続けなきゃいけないところだなと思ってます。
そうですね。ね、なかなかね。格安スマホ税がこう盛り上がってる中ね、やっぱサポートっていうのはね、やっぱり大手キャリアにとっては
本当にそうですよ。だから例えばなんか紛失とかですね、故障とか、もうとにかくこうあまりたくさん頻度は大きく起きないんですけれども、ただその時はもう本当パーフェクトにしたいっていうのがあって、意外と紛失される方も多いじゃないですか、でその時にこう警察に問い合わせされますよねと、で警察から連絡ある、当社にも連絡もちろんあります、でその時に翌日にはもうお客様の MyAU の方に警察から届いてますよっていうのをお出しするスキームとかも今普通にやってるんですね。なのであともうハガキもすぐ届いたと同時にハガキ出しますしとかっていうところは当たり前にやってますので、なかなかこう接点はないんですが、きちっとやってるところとか、あと、故障紛失の時の移動機交換お届けサービスに関しても、これこのサービス自体 のお客様評価が非常に高くって、ウェブで申し込まれて当日職場だろうがご自宅だろうが届けますので、そこら辺もですね、でしかも私もこの前ちょっと割っちゃってやったんですけども、ウェブ割引、それから大容器なし割引で、かつ長期利用者でもう残り2000円とかってもうポイント使っちゃえばいいとかって状態なので、ただでリフレッシュ品が当日届くっていうサービスになってます、実は。なのでなかなかそれがね、まあ、評判になることはないんですけれども、頻度が少ないので、ただそういうお困りの時こそもう我々本当誰よりもお客様は大事にしたいと思っているので、どんどんそこも改善していってますね。
iPhone だと Apple Care と au 端末サポートくっつけると、なくした時交換した時も新機種に関しては、代金と毎月割が継続する、前の機種の継続する。
そうなんです。そこも iPhone に関してもかなり今回ですね、お客様の手間を省くのに、今まででしたらば一旦新しいの買ってくださいと、で買っていただいてその後の事務処理をお客様の手間かけて我々とさせていただき、で補填してというような流れでしたと、なので買っていただくわけですから、前のカップと新しく買ったものとの並行したお支払いがどうしても発生してしまってたんですね。で今回からApple Care Plus & au 端末サポートというのがつきましたので、さっき申し上げた Android のシステムに近い形ですよね。お電話1本でリフレッシュ品をお届けします、翌日にはと。でもうこれもう何でしょう、ご請求書上でもう精算しますので、 お手間はないですと、ということなので、リフレッシュ品交換なので2個買っていただく必要ないので、今までのご契約カップのままということになりますね。
この辺は結構強いというかですよね。
そうですね、お客様がご要望多いですもんね、やはり。
ですよね、
はい。
で宅配ロッカーとかでも受け取れるようになってるとか。
そうなんです、はい。
ね、なかなかねサポートのとこまで、ね、普通目が回らなかったりしますけど、
これなんか変な話ですけれどね、私本当石川さんも含めていろんな方にこういうサポートあって、こういうサポートあってっていろいろこう熱く語ってみるんですけれど、まあなんかあれですよね、こう携帯ジャーナリストの方々ってあんまりサポートが興味ないというかですね、興味なくはないんでしょうけど、伝えづらいんですよね、こう一つ一つ粒が小さいですから、
なかなかね、
そうです、新しい商品バーンってこうご紹介するのとはちょっとわけが違う、 違うんですが、まあ、地道に、はい、あのやっておりますということで、
はい、なのでね、この辺、まあ、だからね、サポートで、ね、キャリア選ぶっていうのが一つ選択肢なのかなというところですよね、うんうん、あとあれですよね、なんかそちらに本がありますけど、それどういったなんかちょっと本が気になるんですけど、
見えちゃいました見えるとこ置いてますけど、はい、これもすみません、一般のお客様には本当にお出しする機会がなくって、うん、All for You という、YouTube で見ていただくと au ショップを舞台にした、感動エピソードみたいのがご覧いただけるんですが、それは実はau ショップで実際に日々起きている実話をもとにして作っています。で、前回もAll for You、まあ、1の初回版があったんです。今回その2ということで2冊目が出来上がってます、うん、でこれ全国の中を見ていただくと本当にショップスタッフの素晴らしい笑顔とエピソードを上げてくれた全国のショップスタッフの写真と具体的なこういうことあったってエピソードがもうバーッとありまして、うん、でこれはまあ、お店とそれから代理店様と中でまあ見ていただいたりとかしてるんですね。でこの中からまた今年も2エピソードくらい映像化しますので、しばらくしたらまた YouTube でご覧いただけるようになるかと思いますが、個人的にはですね、これ本当に読みたくて読みたくてしょうがないので電車の中で読んじゃうんですけど、もうガーッと泣いてる怪しい女っていう状態になっちゃいますので電車の中ではちょっと読めない。
うん、
まあ、須浦さんどうですか、今までの話を聞いて。
やはり前回ね、第9回目お越しいただいた時もそうだったんですが、私もそうです、多分石川さんもこの番組スタッフもそうだと思うんですけど、多分木村さんがスタジオに入ってきてパッと明るくなる瞬間があるんですよやっぱりね、こういう人がいるならショップに行ってみたいって思える人、なんかそういう雰囲気があるなって私はすごく感じました。私はどうしても普段ショップに行くことっていうのはやっぱり用事がある時しか行かないですし、ちょっとわからない、聞きたいことぐらい、でもそれも本当数えるほどしかないんですよ。だけどせっかく常設のショップがあって、はい、でかつこうやってお話を聞いてくれる方がいるのであればもっと利用したいなっていうふうに思える、そんな雰囲気は私はあるなと思いました。
そうですね。
で最後にリスナーに向けて何かメッセージがあればお願いします。
はい、実はですね、おかげさまで今年も2017年JD パー社 の、はい、顧客満足度調査で2年連続 au 1位をいただきました。ありがとうございます。でもう当然全体的な満足度調査ですので、 au ショップだけではないというのも分かってはいるのですが、全国でお客様と接していただいているその au ショップの方々、それからそこをご利用いただくお客様からのご評価が、うん、非常に大きな要素を占めていたというふうに思っていまして、これ我々も真摯にまた捉えてですね、もう来年も再来年も1位を維持できるように、ますます本当お客様にとって大事に、それから一番お客様のことを考えているキャリアっていうふうに自分たちもきちっと位置づけて、しっかりサービス改善していきますので、ぜひ今後も au にご期待いただければと思います。ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日のゲストは KDDI の木村夏子さんでした。以上、特集 au ショップがユニフォームをリニューアル、 KDDI が目指すユーザーとのつながりでした。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、エンディングです。番組では皆さんからのご質問、情報をお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。番組サイトからはオンデマンドで番組アーカイブがお聞きいただけます。ラジコではタイムフリーで放送から1週間いつでもこの番組をお聞きいただけます。どうぞご利用ください。またツイッターのアカウントは spno1media です。ぜひフォローしてください。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りしました。さて石川さん、はい、来週ですが、
来週ですけども、ドコモが、まあ、端末発表会を行いますので、まあ、そのレポートという形で生放送でお送りします。
ラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川つつむと
松代ゆうきでした。シニナー。